おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1212回をお送りします。6月27日金曜日8時3分です。いやー、ついに金曜日を迎えて、いやー、大変めでたいわけですね。これで無事1週間が終わりました。まあやっぱりね、朝もう送り迎えしてきて朝食も終えてっていうのは早すぎる早すぎる。暗くないから救われる感じですけども、暑いから結構救いようがない感じもあってですね、もうこうなんと言いますか、金曜が終わると戦いが終わった感が出ますね。まだ募集かけませんが、第11期は若干フライングをしてですね、7月の下旬、まあ相当後ろの方ですけど、にスタートしようかなというふうに思っております。まあちょっと、延長サービス的なやつですね。で、第11期は、まあ、特に10期を割と大きく変更してきたので、11期は大幅な変更はしない予定なんですけども、まあさすがにですね、まあ、いわゆるです。本当にいわゆる構造化ってやつを少しは真面目に考えようかなと。まあ、少しですけど、少し真面目に考えようかなと。何ら変わらないんですけど、まあ、私が一応守るお約束みたいなのはどっかに書いておこうかなぐらいのことは、考えております。まあ、合わせてディスコードをせっかく使ってるんで、もうちょっと、いくつか面白いチャンネルが、作れそうな気がしたんで、もうちょっとチャンネルというものを、でもこの種のことを僕がやっても、大して盛り上がった試しはないんですけど、まあでも、ものは試しなんで、なんかちょっとチャンネルを作る。これは別に11期と関係ないかも、もう間もなく作っちゃうかもしれないですね。というわけで、ちょいちょいですね、お申し込みというよりは、打診があったりしていますが、ぜひですね、もし何か、3ヶ月チャレンジを体験してみたいという、この体験的な何かをもう少し作ってもいいのかなというのを最近思うようにはなりましたが、これもね、だから、それによって何が起こるかっていうのが少しも、こう、つまり、ほんのちょっと触れてみるっていうのはいいことなのかもしれませんけれども、そうしたからといって何かがっていう感じがやっぱしないんですよね。まあ10回は集中的にお話を本当聞き込みませんと、最低10回はねやっぱ聞かないとですね、わかんないんですよね。1回聞いたところで何かを僕が言ってみたからって、それで変わるぐらいなら、もうそれこそ私のタスクシュートのノートでも読んどいていただければ、変化が大事なわけではないとも思いますし、やっぱりこうですね、難しいんですよ。難しいことではないとも思うんだけど、難しいことでもあるんですよね。ここは本当に3ヶ月、このポッドキャストで喋っていくことによってしか、これだけ膨大に喋っても、全然足りてない感じってありますから、最近だから私書くってこともやめたんですよね。書くってことは、その一文にたくさんの願意を込めなければ、本当に冗長になるばっかりでですね、私のポッドキャストたまにリッスンっていうテキスタイル、これをテキストに変えてくれる偉大なサービスがありまして、まあ結構誤字は多いんですけど、でもまあ喋ってる私としては何を言ってるかはわかるわけで、本当に、無駄にいっぱい情報を詰め込もうとしてるなと思うんですけど、あれ書くとああいう風になっちゃうんですよね。ものすごい文字数じゃないですか。誰もあんなもん読みたくないと思うんですよ。でもあれを、じゃあ1500字にまとめるとどうなるかというと、できますけど、まあやめといた方がいいなって感じしかしないんですよね。そんなことをしても、もう詩のようになってしまう。それこそ。下手な詩のようになってしまう。行間ばかりが空いて、伝わるものではないし、そこを埋めてくれるように読んでもらうぐらいなら、これは詩じゃないんで結局、全部、話を聞いていただいた方が、はるかにお互いにとって、無用な苦しみを味わわずに済むだろうと。いうわけであんまりね、文章で書きたいと思わないんですよね。まあ、安価3ヶ月チャレンジについて、 それこそ実務的なことを書いても、でも実務的なことをノートに書くって何なんだろうっていうのも思って、結局はよくわからないんですよね。この辺ちょっとずっと考えております。まあ、大した考えじゃないんですけどね、本当に。まあまあちょっと考えております。でですね、最近しきりに対抗と転移ってことについて考えておりまして、先日ですね、藤沢にたまたま行きまして、そこで、ビッグカメラの純駆動の上の方にあるんですよ、ビッグカメラの。で、リーディングビヨンが置いてあったんで、割とこう、時間気にせず立ち読み、たまたま時間あったんでですね、していて、あーって思っちゃう、あーって思ってたんですよね。あの本が分厚いわけがよーくわかりましたね。松木邦洋さんってすごいんだなって思います、本当に。こう、いやー、これ、こう、本当だったらこうなるよなっていうのを、よくあんなに薄くまとめられるよなと思いますね。まあ、リーディングビヨンだってビヨンが書いたわけじゃないんですけど、リーディングビヨンだからね。でも本当にこう、細かく細かく繰り返し繰り返し丁寧に丁寧に、書いてありまして、まあ、買っては来なかったんですけど、高いんですよね、この詩の本って。そして、読むかっていうとまたちょっとそこが難しくてですね。読むんですけど、読むことは読むんですけど、ああいうこう、こと点みたいな、辞典みたいなやつを読むときって、なんかこうですね、わかりきったことじゃないと、これを読んでもわからないみたいな、そういう何かの確認作業みたいになってしまうんですよね。今まだ僕はそういうフェーズにはない気がするんですよ。いろいろ誤解もあると思うし、自分では。しかも、ビヨンを読めば、じゃあ、臨床上の誤解はすべて丸く解けますってことにもならないし、その辺やっぱりね、費用対効果はよくよく考えないとなとは思ってやってるんですよね、これでもね。効率をどうやって高めるかってことはできないんですけど、やっぱ読んで、自分に今響くものでいかないと、響きもしないものを延々ただ知識拡充とか、何か安心材料のために読んでるとですね、いざ人のお話を伺ってるときに、別にそれが何かの役に立つわけじゃないよねっていうことになっちゃうんで、やっぱそれは避けなきゃなとは思ってるんですよ。私、20代ならまだしもね、もう50代ですからね。追い先短いとは思いませんけれど、急いでやんなきゃなんないこともあろうということですね。で、まあ、対抗と転移について考えてるわけですよ。まあ、一発にっていうか、一丁前にっていうのかな。で、対抗という言葉はまあ対象関係では結構避けられるようになって、それは最もだと思う一方で、やっぱりでも対抗という概念で、とりあえず取っといて考えていくのがいいよなと思う時があるわけですね。なんでかっていうと、そのメタファーとしての赤ちゃん帰りみたいに考えておかないと、やっぱりっていうかとっさにわからないんですよね。とっさにやっぱりビヨンのように非常に洗練されてくると、とっさにそれを考えるのは難しいわけで、赤ちゃん帰りってとっさに考えられるじゃないですか。言葉の厳密性に問題はあるにせよ、例えば先日私、タスクシュートの認定トレーナー養成講座ってことをやってた時にですね、アパホテルに泊まってたんだけど、下のコンビニ行った時に、あるご老人が、もう結構社会的地位もありそうな人が、タバコを買う時に、店員さんが、たどたどしすぎると言って激高しだしたんですけど、ああいう時に、まあ、厳密には赤ちゃん帰りっていうのは失礼かもしれないけど、やっぱりこう、赤ちゃん帰りっていう感覚を、なんて言うんですかね、言葉が一番手っ取り早いというか、不適切で厳密でなさがあるにせよ、手っ取り早いっていうのはある気がするんですよ。対抗っていうのはああいう時に、使わないけど、検討しておくと、大体自分が何をどうすればいいのか、例えば、とりあえずさっさとセルフレジで水買って出ていった方がいいのかどうかってことまで、判断しやすくなるという、これが、まあ、コンビニだったらどうでもいいですけど、セッション中はですね、大事なんですよね。あんなあからさまな形では出ませんし、また微妙な形で出たときに、自分がどういう言葉をやっぱり使うんならね、あるいは黙ってる方がいいのかみたいなのって、とっさの判断なんで、そのとっさの判断をするには、この概念は、 やっぱりまだ今のところ僕には捨てられない概念だよなと思うわけですね。で、大事だと思うのはですよ。大事なのはとかっていうようなことではないんですけど、思うのは、まあ、たまたま最近、オグデンを読んでいたんですね。だからそういうことなんですけど、人と仲良くなった人とうまくいかなくなるときに、まあ、別れ話みたいな。最近ね、別れ話って言ったときに私、小学校低学年時代の大親友が二人いたんですね。あの二人はなかなか対照的でして、片方幼稚園時代からの付き合いだったかな。同性愛的なもんだったなと今思うと思うんですよね。で、彼との関係というのを考えたときに、この二つってつまり、妄想分裂気味に子供しょっちゅうなりますから、妄想分裂気味に別れてはいないんですけど、喧嘩になっちゃうケースと、抑うつポジション的になっちゃうケースってあって、まあ、この二つってまさに、クラインが言うというか、まあ、オグデンとかも言っているやつだなっていうのをですね、最近思い出したんですよね。まあ、悪い経験ではないと思うんですよ。でも、まあ、子供の頃の喧嘩ってやつね。で、まあ、恋愛にかこつけて言いますけど、あの時はやってたのは恋愛とはちょっと違う気がするんですよね。まあ、親友ぐらいなイメージだったんですけど、同性愛的傾向というのは多分あったなと思うんですよ。それは非常に男子の低学年、小学校低学年では自然とよく見られる現象だと思うんですけど、まあ、女の子と遊ばなくなりますからね、ある意味。あの時代特にそういう風になってる傾向が強かったんで、まあ、あれですよね。エディプス的な禁止が入ってくるんで、女の子と遊びにくくなるんですよね、非常にね。どうしてもこう、恋愛をしてはいけないが、友情を深めすぎてはいるとそうなってくるしっていうので、めんどくさいんで、まず同性愛にはいかないだろうっていうニュアンスの中で、同性愛的になっていくわけですよ。これが非常に、だからそこでこじれるのは、非常に恋愛のこじれと似てるんですよね。よーく考えてみると。後からよーく考えないと、その当時は誰もそれを、推奨しまくってる交友関係なんで分かんないですよね。でもあれは明らかにそういうもんだったと思うんですよね。で、結構私母親役やってたと思うんで、小学校低学年の時は。まあ私父親役とか得意じゃないし、誰かにケアしてもらうよりはケアする側にもっぱら回りやすい。あれですよ、学年計画員とかすぐやっちゃうタイプだったんで、すぐ母親役やってんですよね、気がつくと。本人は全く気づいてないですけどね。人を保健室に連れてってあげたりするわけですよ。それは、当時としては小学校1年にもかかわらず保健室に連れて行くということができるという人間がやってるだけのことでしかないんですけど、道間違わないとかね、保健室とはどういうところであるかを認識できていると、説明もできると。概して説明できないですから、小学校1年の子っていうのはね。で、男の子、女の子連れてっちゃダメなんですよ。昭和なんでね。アホみたいだなと今思うと思うんですけど、男の子は男の子を連れていくと。だから女の子が男の子を連れていくっていうのはまだしもあったんですけど、それもあんまり推奨されてなくて、うちの学校ではね。だから、同性愛的になってっちゃうんです。やむを得ないわけですね。母親役やるから。で、まあそれはいいんですけど、これがこじれたとき、まず妄想分裂ポジション的にこじれる。これはもうね、普通にいっぱいあるわけですね。簡単に言うと、そうは言わないですよ。小学生の男の子はそうは言わないけど。あなた変わってしまったねっていうやつなんですよね。これはつまりどういうことかというと、妄想が進行しちゃうわけですよね。要するに、PS ポジションっていうのは時系列をすっ飛ばすんですよ。瞬間瞬間のその時々の自分の気分の良し悪しでが全てだから、全てにしようとするんで、お前と俺は永遠の中だと思っていたが違ったっていうね、そこを多席していくわけですよね。自席はしないんで、PS ポジション。で、まあ、小学校男子、低学年男子は、自責とか基本しないんで、基本打席なわけですよ。だから、てめえ変わっちまったな、みたいな、ぶっ飛ばしてやるみたいになるわけですよ。これが、でも、やってるじゃないですか。私は、恋愛はほとんど経験がないんでわかんないですけど、あなたは変わってしまった。昔あんなに優しかったのに。同じですよね。何も変わってないですよね、やってることは。小学校低学年の男子と、基本的には全く同じですね。その時自分の 気に食わないからと言って、それを相手が変化したことにしてしまうわけですね。ここまでであれば、それは全然正気なんですけど、人間やっぱり 変わってしまったって言っても相手はロジカルに変わってないことを説明してくるかもしれないじゃないですか。私、小学校2年の時からすでに、いやいや、あのね、その、君はとは言わないけど、お前がそういうのを1年前こうこうこう言っていたのにとか言うけど、1年前俺はこうこうこうこうこういうつもりだった。めっちゃロジカルに僕は押していくんです。それでなんか治っちゃったりしますからね、小学生は。素直なんで。だから、私はそういう時には負けないで、全然論理的に対抗していく。この修正が今も多分使われてるな、セッションではっていう気もしなくはないんですけど。つまり、歴史的ポジションを維持するわけですよ、僕は。必死になって。まあ、もう、破綻してしまえば、お互い殴り合いますけど、しゃあないんでね。もう、そんなこと言ったって、こうだ、みたいなこと言って、なんかぶち切れると、お互い殴り合い始めちゃうんですけれども、まあ、僕はそれは滅多にしない子だったんで、まあ、なんとかしてそこを維持しようと、総力を上げるみたいな。なんか、この際言いくるめてでもなんとかしてやるみたいなノリはあったわけですよ。で、オグデンの本にちょうどそういうことが書いてあるんですけど、まあ、PS ポジションをずっとこう維持している PS 的な対抗というのが、ここで対抗が出てくる。対抗をするじゃないですか。小学生男子って、まあ、8歳とか9歳とか、その辺じゃないですか。つまり、30代の、婚姻できてるのは30代初めの独身男性で、結構、なんかコンピューター分野で責任のある仕事に就くことができていたとか書いてあって、こういう人が9歳とかなってしまっていたら、やっぱり対抗っていうニュアンス、厳密にはそうじゃなくても出てくると思うんですよね。で、この人の発言で、ものすごい、それこそ男子同性愛的な、やっぱなっていくわけですよ。オグレンとの関係が。インテンシブにやって、しかもアンビバレントじゃないですか。PS ポジションにいるんだから、先生のことは憎らしいが、先生しか頼りにならんみたいなことを言ってると、だんだん接近していって、まあ、変異性の同性愛みたいになっていくわけですよね。で、ここでですね、この、二人が同性愛であるとは言えない、男性がもう一人の男性を好きになるからといって、二人が同性愛であるとは言えないというようなことを一生懸命言い出すわけですよ。これは相当意識してるってことですよね。で、この次のセリフが、秀逸で、私こういうセリフがなるほどなと、なかなかやっぱオグデンのような話じゃないと出てこないなと思ったのが、今浮かんだんですが、きっとここでも何か似たようなことが起きているんでしょう。もう明らかに先生との間に自分は男子同性愛的になってきてるのは気づいてるんですよね。でも僕がこう言ったのを先生がちょっとでも僕に思い出させようとしたら、僕は否定しますよ、わかるでしょって言うんですよ。これはすごいなと。つまり俺は PS ポジションから抑うつポジションに移行はしないぞっていう宣言を先にするんですよね。でもよく考えてみる、この宣言自体すごい変ですけど、正気じゃない感じっていうのをしちゃいますけど、よく考えてみるとですね、私たちは永遠に、愛し合ってるわよねって言って、保証をかけようとするのって、これと全く同じですよね。だから、無理なことを強調してますよね。つまり私たちは永遠の愛を誓った関係だっていうのって、PS ポジションを手放さないにもかかわらず、この関係を壊してはいけないよって言ってるわけじゃないですか。気に食わないことも言うし、殴り合ったりもするかもしれないけれども、愛し合っているんだぞっていうのはですね、抑うつポジションに入るっていうことへの覚悟のある種不徹底さを感じさせなくもないじゃないですか。まあそういうことを言って別に教会で結婚式あげるわけではないんだけれども、でも昔教会の結婚式っていうのは僕が2回しか行ったことない結婚式のうちの1回がそれだったんですけど、あれなんですよね。そこでガリラヤのカナだったかな。ブドウ酒が、いいブドウ酒を最後に取っといたっていうような話ですよね。あれを牧師さんがしてたんですけど、あの牧師さんが言ってたのも基本的には全く同じことなんですよね。一番条件が悪くなった時に、つまり、まあ、破局と修羅場みたいな時にも、関係を維持できるかどうかがポイントだっていう。だから、仲がいい時のことはどうでもいいっていうノリがあるわけですよ、そこにはね。仲がまずくなった時が問題だと。この男子同性愛のスキゾイドの患者さんの言ったことは逆なんですけれども、僕は、こう、一貫させる気はないからねというか、嫌だと思うことを認めたりはしないからねっていう、でも、この瞬間ではなんか認めてもいいような気が少ししてきているようなことを匂わせておくけれども、これは後から否定されるんだからねっていうことを先に言ってあるわけですよね。なんちゅうんだろうな、これは。 今私たちは恋愛モードになってるけど、基本的に外で話しかけられても私あなた無視するからねみたいなノリですよね、これはね。PS ポジションを一貫させるぞという不思議な、 PS ポジションってね、一貫しないから PS ポジションなんだろうって感じがするんだけど、 PS ポジションを一貫させるぞという不思議な宣言ですよね。まあ当然このような、なんていうんだろう、治療技術がスムーズに進むはずはなく、その後修羅場を迎えるわけですけど、とにかくですね、この妄想を使ってでも過去を否定してやるという、だって覚えてしまっているから不都合じゃないですか。つまり私が小学校低学年だった時のあれですよ、まあ、佐々木はさ、だけど小学校1年の子はこう言って嫌がったけど今は言うこと違うじゃねえかみたいな、まあ小学生なんでほぼ言いがかりなんですけど、この種のことを言いやがるわけですよね。でこれは相手の間違いなんですよ、多くの場合なんだけど、もう相手の中でそうなっちゃってる、妄想なんですよね、これは結局のところ。だから妄想分裂ポジションなんですよ。で、いざとなったら、なんちったっけ、あれ。名前忘れた。とにかく、相手が他人である少女。あれにしてしまうわけですよね。お前は佐々木じゃないだろう、みたいなね。これはもう相当なレベルですよね。でも、何がやりたいかっていうと、やっぱ、していれば私たちの関係は保持しなければならないが、もうこの関係を保持するのは私としては気持ちの上では限界を迎えているっていう意味なんですよね。で、その限界は割と迎えてしまいがちな、妄想分裂的なっていう人っていうのは、つまり自分の情緒の安定性というのは非常に難しいところがあるので、嫌なことはいっぱい起きますからね。で、嫌なことが起きたときは基本多責なんで、実は自分が鼻がぐずぐずしているとかそういうことなのかもしれないけど、それは多責できませんから、まあそれは鼻のせいにできるんですけれども、小学生男子は基本多責ですから、もっと外に外にと置きますから、やっぱり排泄して投げますから、全部佐々木が悪いってことになって、じゃなきゃ殴れないじゃないですか。で、そういうわけでですね、僕は殴られるわけですけれども殴られたわけですけれども、でもですね、それは他人になってしまってるっていう、他人にしてしまってるってことなんですよね。そこまでいかないと殴れないっていう、そこまでは小学生男子といえども滅多にいかないんですけど、だから、大人の方が大変なんですけどね。覚えてるから。だから覚えてるっていうことは、それだけの価値があるわけですよ。だけど、この逆のパターンが起こるんですよね。覚えているから壊してしまうというケース。こっちは妄想分裂じゃないんですよ。だから総的防衛とかではないんですよね。要するに抑うつ的に壊していくと。これも恋愛で時々耳にしますよね。いや、あなたは悪くない。全部私が悪い系ですよね。これも私でも小学校男子とそういう考え方の男の子っていたんですよね。うん。あれは度肝を抜かれてびっくりしました。最近思い出したんですけど、まあやっぱおとなしい感じの子でしたね。で、全部俺が悪いと言って、去っていこうとするみたいな感じ。僕はそこもやっぱりロジカルで一生懸命頑張るんですけど、今度はロジカルに頑張ることが裏目に出ていくんですよ。なんでかっていうと、その子の中では私は変わってないことに一貫してなってしまってるんで、私が、佐々木が変わってないのにこの関係がこじれるということは、根本的に自分が悪いからなんだと。まあ当時は私はなんか貧困法制でいい子ちゃんぶってましたから、いい子ちゃんの佐々木くんと付き合っていくには、俺はなんかこう、ろくでもなかったんだ的な、小学校3、4年かな、変わったことを言うなっていうのを今思い出してたんですよね。いたんですよ。ウリュウ君って言ったかな。妄想分裂気味になってる子は確か栗原君と言ったと思ったんですけど、まあどっちも君ですよ。うん、女子との付き合いは一切なかったんでね。まあ僕は、小学校の時からその流れに入ってるわけです。幼稚園の頃は多分男女あんま意識したことはなかったんですけど、小学校低学年の時からもう一貫してその女性との縁が非常に希薄っていう世界を生きてきたわけですよ。なぜかね、生きてこさせられたというか。だけどウリュウ君との関係は確かにですね、当時は絶対的に拒否していたから全く認識できてなかったんですけど、あれは男子同性愛的なものでしたね。栗原くんとよりは、あれはもう非常にごく一般的な人間関係でしかなかったんですけど、ウリュウくんはそうではなかったですよね。どういうつもりだったのかわかんないですけど、彼はだから記憶力抜群で頭も大変良かったわけですよ。覚えてるから。つまり一貫してるわけですよね。抑うつポジションで一貫してるわけですよ。 だから歴史的書き換えは起こらないわけです。お前は昔はこう言ったはずだとかいう妄想は、そこでは全く見えてこない。確かに私は一貫して変わってないことになってて、その子の中でも。だから自分がよろしくないからこの関係が崩れていくっていう主張なんですよ。これが妄想分裂的な、陰性治療反応と抑うつ的な陰性治療反応の違いみたいに、まあ、オグレンが書いてるのも、それに限りなく近い話が結構、だいぶ読み込んだつもりでいたんですけど、ほぼ完璧に忘れてましたね。H さんの先の方の事例。先生はこの同性愛的なことを、将来匂わせたら私はそれを否定しますよって、この一貫しない大宣言みたいな、不思議な宣言ですよね、これは。だから、なんちゅうんだろう、万能空想を保持することに全力を尽くしているみたいな、それもなんか不思議な感じ。万能空想ってもともと自分に都合のいいもんだから、まあ、保持するのに、保持したくなるのはわかるんですけど、その宣言を周りにしておくっていうのは、なんかこう、非常に不思議な、つまり非常に切実なものをやっぱ感じさせられはしますよね。私は一貫しませんからね、みたいな。すでにそれが自己矛盾っていうか、一貫しないことを予言しておくってどういうことなんだろうという感じがしましたけれども、読んだ時には。多分最初読んだ時はよくわかんなかったんですよ。これを過去について言う人はいるんですよ、たくさん。我々はみんな言う、あなたは変わってしまったねっていう。昔はあんなに優しかったのにっていう、あれですよ。あれはわかる。だけど、私は変わるからねって。これはですね、そしてそれはあなたのせいにするんだからね、みたいな、そういうノリ。これはちょっとやっぱすごい。それを言われると、なんか何とも言えない気持ちになるでしょうね。もし恋愛関係とかだったら、まあ。私は変わるからね。そしてそれをあなたのせいにするんだからね、みたいな。どういうことやねんって感じがしますが。まあ、一つの宣言ですよ。未来に向かっているから不思議なんですよね。これはね。妄想分裂の人が起こるのは現在のことで起こってるわけですけど、あくまでも過去を持ち出してきますよね。なんだこういったでしょってやつですよね。で、大体それは言ってても言ってなくても、それはどうでもいいことであって、今この関係を破壊することができれば、だから戦争的世界なんですよね。なんて言うんだろう。お互いに何のメリットも実はないんだけれども、もう自分の気が済むということが最大のメリットになっていて、で、破壊をしていくと。そういう感じですね。で、まあ、これは臨床の話をしてるんで、そこで破壊されてはまずいんで、オグデンはどうやって一生懸命とどまったのかっていう話を書かれてるんですけど、彼はですね、なんていうか、変に一生懸命にならないですよね。こういう修羅場が起きてしまったとか、時間は延長したとか、さらっと書くんですよ。なんか結構日本の臨床のやつだと、ここで時間を延長していいのかどうか、私は葛藤したみたいな、時間はすでに過ぎていたみたいなことを書くじゃないですか。そういうふうには書かないんですよね、オグデンは、ね。これでいいんじゃねえのかって感じが、やっぱ、基本は守ろうとするべきだろうけど、こういう時に同じ、ルールを適用せんでも、まあ、する意味があるって話はあるんでしょうけど、私は別にこれでいいんじゃないかって感じ、割と時間を延長して、このままこの話をずっと聞いていたっていう感じの話になっているわけですよね。で、当然、彼も書いてるんですけど、治療者にとっては理不尽な話なので、ここで持ちこたえるっていうのは、感情的には大変なんだよっていう、これも割と普通に書くわけですよ。いや、それは普通に書けばいいよねっていう感じがするわけですよ。で、これもついでに思い出したんですけど、まあ、夫婦関係ではこれ起きますよね。はっきり言って。あなたこう言ったでしょって。何度言われたか分かったもんじゃないぐらいのセリフですが、言ったこともあれば言ってないこともあるわけですよ。で、こういう時に私はですね、男性はロジカルにうんぬんって話があるんですけど、いや男性かどうかは関係ないし、ここで言ってることはロジカルとかではないんだが、しかし、私はやっぱり、転移解釈ではないんですが、準転移解釈しますよ。だってですね、それしかないじゃんって感じがやっぱするんですよね。話通じなくなっちゃってるってなら別ですが、これもオグデンちゃんと書いといてくれてるんですけど、話は通じるって書くんですよ。だからこの対抗っていう概念がどういう風な意味を持ってくるかについてよく考えなきゃいけないわけですよ。転移解釈って何かっていうと、象徴を使うわけですよね。今ここで起こってることを言葉に置き直すと。問題なのはそれを理解できるのかどうかって話ですよね。で、私は、共感を示すとか、寄り添うとかいう 話も、最初考えたし、夫婦関係だったらですね、そういうのも頑張ろうかなと思ったんだけど、ちょっと考えてみた場合にですね、私はそうはしてこなかったんですよ。何が言いたいかというと、娘相手ですよね。娘が2歳とかの時もですね、癇癪を起こした時、私は転移解釈に近いことをやってたんですよ。3歳の頃はもう完全にそうだったんですよ。癇癪を起こすから。でもよく聞いてると、うちの奥さんだってそうなんですよ。うちの奥さんの方がある意味 情緒に寄り添ってる感は出しますけど、そこはうまいなと思うんだけど、やってることはね、あんま変わらないんですよね。頭ごなしに言うとかじゃダメだと思うんですけど、でも基本あれは転移解釈だよね、やっぱりって思うんですよね。だから3歳児に通じるのに少々取り乱してるからといって、成人にこれやっていけない理由はないだろうと思うんですよ。0歳10日まで対抗しちゃったら無理でしょうけど、でも思い出してみたんですよね。うちの子に、なんだっけ、お月様が雲に隠れる絵本、あれが最初にうちの子に読ませた文字付き絵本だったと思うんですけど、あれ繰り返し読んでてぐちゃぐちゃになってるぐらい好きだったわけですけど、あれ読んでたの0歳なんですよね。で、あの時、その子供のやりとりってできませんけど、あの時ですね、やっぱり明らかにうちの子は0歳、1歳に近い頃、0歳10ヶ月ぐらいの時にはすでに、ここに書かれている雲と月というのは、空にある雲と月のことを指しているが、雲と月そのものではないということは分かってたと思うんですよ。分かってる感じだった。これが象徴ですよね。私、指し示すもの、指し示されるものの三角関係が描けると。描けるなって感じだったんですよね。そのことはすごい私、ものすごい考えてたんで、当時は。一体いつになったら人間それできるんだろう。めちゃくちゃ早いなと思ったのは確かなんですよ。僕がまだ覚えている1歳児の時にうちの子がすごい腹を立てたからなんですけど、1歳、あれは1歳の前半だったと思うんですけどね。一つのまとまったセンテンスとして喋った最初の言葉が、かなり親じゃないとわかんないようなもにょもにょもにょって感じだったんですけど、はっきりこう言ったんですよね。実家に、うちのね、実家近かったんで当時は、実家に行っておじいちゃんおばあちゃんと遊んでもらおうって言ったら、やだって言ったんですよ。やだはもう普通だったんですよね。で、どうしてって言ったら、どうしてって言ってもどうしてかは言わないだろうなと思ったんですけど、いきなり、だって実家に行ったっておじいちゃんもおばあちゃんもちゃんと遊んでくれないじゃないかと。こういうワンセンテンスがスパッと出たんですよね。いや、びっくりしましたし、これはもう完全に象徴水準ですよね。完全に象徴水準だったなって思ったんですよ。で、もう二度と忘れないって感じだった。生まれて初めて僕は、それまで完全にセンテンスを結べない人がセンテンスを結ぶ瞬間ってもっと前にあったのかもしれないけど、うちの妻とかに言わせればそうだったのかもしれないけど、僕が娘から最初に聞いたのはこれだったんですよ。だから、1歳前半だったから間違いなく。1歳前半までは対抗しないですよね。3回チャレンジの参加者さんはほぼまず。対抗という言い方ならば。あれですね、グリッドの営業まで行ったとしても、こういう水準までは落ちていない。ワンセンテンス結ぶこともできなくなって、しかもその意味することが、だからつまり、太陽という言葉と太陽、外に、もう内界と外界の区別ですよね。それが全くつかなくなってしまう。怪しくなるということは起こるんですよ。内界と外界が、東映ドイツ化が起きるから。でも、東映同一化が起きるということと、内界と外界の区別が全くつかなくなることは違うんだなってやっぱ思うんですよね。うちの子にしたって、まだまだ、それこそ東映同一化の世界、ど真ん中に生きてる感じ。フライン流に言うと。もう、幼児はとにかく妄想、空想、丸ごと空想世界に生きてるわけですが、確かにそうだけど、象徴水準にはないけど、でも象徴が全く理解できてないわけじゃなくて、やっぱりこう、絵に描かれてる月が、意味するものが月であり、しかしそれは月そのものではないということを、外界と内界というものがあるということをどっかで分かってる。あるいは記号世界と外界というものは別物であるということが分かってる。どっちも外にあるものじゃないですか。同じものを指し示しているのに別々であるって理解するのは実は非常に困難じゃないですか。だから動物はこれができないんだと思うんですけど。だって、知覚の中にどっちもあるものなのに、その知覚を区別しなきゃいけないわけですよね。 これは本当に私の外にある。これは本当には私の外にはないっていうことを、どっかで区別しないと言葉というものは、決して操ることはできないと思うんですよ。ましてそれが情緒に絡んでくるとなってくると。だから、私はその、転移と対抗というのはですね、まあ、セットだと思うんですけれども、転移と対抗というものは、1歳児でも理解できる水準が十分あるんだから、ロジカルにそれこそ行くべきだと。修羅場になったら、特にそうだって思うんですよね。やっぱり純転移解釈で僕はやってるわけですよ。それがいいとは思いませんけれども、でもこれしかないじゃんって感じがするんですよね。だから、やっぱりこう、ある意味負けないっていうのかな。いや、あなたがそう言ってるのはこういう風なつもりなんだろうけど、つまりあなたから見るとそれはこういう意味になるんだろうけど、自分はこういうつもりで言ったのであって、そこには、要するにあなたの内界と私という外界は別物なんだから、別のロジックが働いてしまうっていうことは、誤解という意味では申し訳ないけど、仕方がないでしょうっていうのを、まあ、こんなに理路整然とは言えないですけど、これを喧嘩越しに伝えてしまうという。喧嘩越しじゃなければないほどいいんだけど、でも喧嘩越しに伝えてしまうという。これが一番僕はですね、相手にとっては納得感が高いだろうというふうに思って、娘に対しては全部、これ以外はやんないんですよね。その、少々空気がまずくなった時は常にこれでいくっていう感じで、娘がそれで取り乱すことはなくて、基本的には私と、険悪になった時の情緒的なこう PS 水準は僕と同等だなって感じがするんですよね。あの子は私とやるときはそういう調子になる。まあ、基本 D ポジションは維持できるぐらいにはなってるんで、さすがに。それはまあみんなそうですけど、まあ、高校生ともなればですね、普通にそれはできると思うんですけど、PS ポジションに入ったとしても、なんとか このロジックを聞いてられなくなるなどということは、まあ、さすがにね、本当に怒ると部屋に帰っちゃいますけど、僕がぐじゃぐじゃ喋ってても部屋に帰っちゃいますけど、でもまあ、その後やっぱり同じようにやれば、大体聞いてもらえるとは、ということにはなってるわけです。あそこでですね、なんか気持ちに寄り添うとか共感するとかを、やりますよ。雰囲気の上ではね。でもそれは雰囲気の話であって、頭ごなしに、こうだからこうだみたいに言わないというだけの話であって、そんなのはまあ当たり前だと思うんですよ。特にセッションともなれば。まあ、少しヒートアップしちゃうみたいなことは起こりますけど、まあ、しょうがないですよね。ない方がいいかもしれないけど、やむを得ないとは思うんですよね。でも、こう、転移解釈。今ここの転移解釈をやるにはやっぱりそれ以外はちょっと無理ですからね。ここで話をそらすということになってくると、場は和むかもしれませんけど、どうせまた再燃するし、チャンスをミスミス失うみたいな感じもしますんで、まあ、ここは踏みとどまって頑張るしかないという、そういう対抗ぐらい、まあ対抗じゃないと思うんだよね、やっぱりね。でも、やっぱりそういう準転移解釈と対抗のセットみたいなことぐらいは、それこそ非正規だろうと素人だろうと、現実には、夫婦関係でやってますからね。やっていけないことはではないだろうと。いや、これはフロイトの専売特許なんでってことはないだろうって感じがするんで、彼は、偉大だなと思うし、この言葉を発明してくれて素晴らしいですとは思いますけど、まあ、それはそれとして、使ってダメだろうってことにはならないと思うんですよね。まあ、場の雰囲気としては相当、硬直してしまいますけれども、これしかやりたくはないですよね。ある意味ではね。うん。ここで、なんかこう、ただ寄り添うという感じで、それでうまくいく人はいると思いますよ。夫婦関係は、特に。娘との関係も、まあ、子供との関係も、まあ。でも僕は、彼女が幼児だった時から、寄り添う作戦で行ったことは、ないなって思うんですよね。で、だから愛情が伝わらないなどということはありえないし、だいたいこれ愛情がなければやらないと思うんですよ。絶対に。自分の抑うつポジションに一貫して歴史的に維持しているぞっていうのはすでに愛情だと思う。ここがやっぱりですね、伝わりにくくなるとは思うんですよね。取り乱しているとなってくると。ありますよね。このオグデンの本にもありました。なんだっけな。ちょっとすいませんね。わかるんですよ。この言い分は。当然だろうと思うし、 なんつうのかな。まあ、そもそもこの人、スキゾイドがひどくて、30代の、コンピューターの責任ある仕事をしてるんだけど、人間接触の代わりに、ロックミュージックとテレビとジートを用いていたっていう、こう、僕でもまたさらっと書くんだけど、人間が絶対介在しないで済むっていう、しかも結構刺激的っていうものに、自分の身をどっぷり浸しちゃうわけですよね。で、そう。治療、そうですよ。だから治療者はって書いてますけど、多分オグデンだと思うんですけど、何時間もかけて患者と話をしようとしたと。これをね、さらっと言ってるところが偉いなと思うんですよね。事態が事態になってきたら、まあ、修羅場的な事態ですよね。この時、患者は急性精神病とみなされて、病院に担ぎ込まれちゃうんですけども、そこの病入院してるところに行くわけですよ。で、そして何回か治療者は最後のセッションで起きたことについて触れたと。これがつまり事態を、PS 的な転移的対抗に落としてしまった。ここでだから、まあ失敗なんですけど、ユニコット流に言う鍵かっこつけの失敗なんですけど、ここがやっぱりポイントですよね。終結について患者の発言を、話し合ったとき、治療者が患者を追い払おうとしたように、H が感じたに違いないと思うと治療者は言ったと。で、そして、H が子供の時突然に、完全に母親から切り離されたと感じた体験と、それが危険なほど似ている感じがしただろうと思うとも言ったと。これ転移解釈ですよね、完全に。もう、まさになんて言うんですかね、クライマックスに近い転移解釈ですよね。切り捨てられるという体験をした H さんにしてみると、だからスキゾイドになっちゃったわけですから、このせっかく安心できる環境になったこの終結についての話が出てしまったから、終結しようと思っていたわけじゃないんですけど、別にオグデンは出てしまったから、あ、これは自分がこの精神分析ルームから追放されるんだと思って急性の対抗が起きたって話になってるわけですよね。で、患者は治療者のペテンに操られるものかと言い張り続けたが、一方で部屋から出ようとはしなかった。まあ、こういうことですよね。一貫性というものを意識しつつも、これはペテンであるっていうふうにも言うわけですよね。つまり、治療者は一貫してはいないと言いたいわけですよね。一貫しているんだけども、一貫しているようにはもう感じられないから、まあ、ペテンに操られてはいけないというふうに考えると。で、治療者は彼と患者が一緒に危機を乗り切ってきた以前の治療の中の出来事に触れた。でも患者は、それもまた治療者の策略だと思うと言ったと。これ、永遠に終わらないですよね。要するに、あれですよ。恋愛の修羅場と全く同じで、私は知らないんですけど、そういうのを。つまりあなたは私を騙してるっていう。いや、私はそういうことはしていなくて、こういういい思い出もあったじゃんって言うと、そういうことを言って騙そうとしている。で、これを繰り返されてる。わけですよね。で、そういう時ってもうどんな人だって妄想分裂ポジションですから、何言っても無駄なんですが、一見したところ話が続いているということは、そして1時間で切んなきゃいけないという精神分析が何時間も続いていても話が続いているということは、まだ断ち切るというわけではないということを暗に言ってますよね。ペテン、あなたは私を騙そうとしているって言い続けるということは、騙そうとしていることについての確信は持ってないということを暗に言ってますよ。そこは非常に本人の中でも難しい。だからアンビバレントなんですよ。そもそもがこの人の話はアンビバレントからスタートしてるんで、この人がスキゾイドになったというのは、お母さんがそのものすごく一生懸命、異常なほど一生懸命世話してたのに、ある日突然に一切の世話をお父さんと、家政婦さんに、出してしまうと、まあ、ヘンゼルとグレーテル問題ですよ。お菓子の家を作ってくれるほどのお母さんがお菓子の家で魔女に自分を引き渡すという、この人というものは180度逆転する。もうこれほど優しかった人が一気に魔女化するっていう、これがその人を信用してはならない。だからものすごい大音量ロックミュージックとテレビとマスターベーションでお母さん代わりにしていると。そいつらは裏切らないからね。機械ですからね。ここに僕は今や AI が入ってくると思うんですけどね。